レビ記決勝の学びメッセージ10、主題、神と神の民との間の平安としてのキリストは、彼らが交わりの中で共に享受して、バイタルグループの紹介生活をし、新エルサレムにおいて究極的に完成し、究極の平安の捧げ物となるためである。オーバービュー。キリストを私たちの全生の捧げ物、穀物の捧げ物、罪のための捧げ物、違反のための捧げ物として享受することの結果は、キリストを平安の捧げ物として享受することです。私たちはあらゆることにおいて、私たちの要望を神に知らせ、神と語り、神と相談する必要があります。この秘訣を知らない人は、キリストを生きることを難しいことと考えます。実は、あなたは絶えず主と語ることを訓練する必要があるだけです。祈りの中で神と交わることの結果は、神の平安、すなわち平安としての神が私たちの中へと注入されて、私たちの享受となり、私たちを苦悩に対抗させ、思い煩いに対する解毒剤となるということです。私たちはどのようにしてバイタルグループの生涯生活を持つかの秘訣を学ぶ必要があります。生涯生活は宴席の家、すなわちキリストを平安の捧げ物とする宴席です。ここにおいて、キリストと彼を愛する者たちは、安息と満足を持つことができます。私たちが日常生活の中で、また、生涯生活の中で、キリストを私たちの平安の捧げ物として享受することは、新エルサレムにおいて、究極的に完成し、究極の平安の捧げ物となります。アウトライン1、キリストを私たちの全生の捧げ物、穀物の捧げ物、罪のための捧げ物、違反のための捧げ物として享受することの結果は、キリストを平安の捧げ物として享受することです。A、私たちは自分の努力によって平安を持とうとすべきではありません。私たちは自分で平安を持とうとすればするほど、ますます平安を持たなくなります。平安を持つ唯一の道は、毎日キリストを享受することです。B、平安は私たちがどの程度までキリストを享受しているかを私たちに示す計りです。C、私たちは今日キリストを享受するべきであって、昨日や明日については忘れるべきです。
ローマ数字2、キリストは神と神の民との間の平安であって、それは彼らが交わりの中で共に享受するためです。A、平安の捧げ物を捧げた人は、その捧げ物の頭の上に手を置かなければなりませんでした。これは、捧げるものと捧げものとの結合と一体化を強調します。私たちとキリストとの交わりは、一体化という事柄、すなわち私たちが彼になり、彼が私たちになるという事柄です。B、平安の捧げものは、ルカ第15章23節から24節において、受け入れる父である神と、戻ってきた放蕩息子である罪人との間の、平安に満ちた享受である肥えた子牛によって描写されています。C、私たちはキリストを平安の捧げ物として享受する秘訣を学ぶ必要があります。この平安の捧げ物は神の平安であって人知をはるかに超えています。1、私たちはどのような環境においても、どのような事柄においても、どのようにしてキリストを命とするか、どのようにしてキリストを生きるか、どのようにしてキリストを大きく表現するか、どのようにしてキリストを獲得するかの秘訣を学ばなければなりません。A、私たちはあらゆることにおいて、私たちの要望を神に知らせ、神と語り、神と相談する必要があります。B、この秘訣を知らない人は、 キリストを生けることを難しいことと考えます。実は、あなたは絶えず主と語ることを訓練する必要があるだけです。そうすれば、あなたは自然にキリストを生きるようになります。C、祈りの中で神と交わることの結果は、神の平安、すなわち平安としての神が、私たちの中へと注入されて、私たちの教授となり、私たちを苦悩に対抗させ、思い煩いに対する解毒剤となるということです。それによって、キリストが私たちの謙虚温柔さであることを、すべての人に知らせることができます。私たちは、祈りの中での神との交わりを通して、主を平安の神として、また慰める母として享受します。2. 私たちは祈りの中での神との交わりを通して、主を風を避ける避けどころ、暴風を避ける覆い、乾いたところにある水の流れ、荒廃した地にある大きな岩の影として享受します。2. ピリピ第4章5節から9節にある私たちが経験するキリストの美徳は、平安としてのキリストを生きる生活の表現です。A.パウロは、謙虚温柔さと思い煩いがないことを、キリストを生きる生活の表現の最初の二つの面であると考えます。B、サタンからやってくる思い煩いは、人の生活の総合形であり、キリストを生きる信者の生活を妨げます。神からやってくる謙虚温柔さは、キリストを生きる生活の総合形です。両者は完全に相反します。3、あなた方の謙虚温柔さをすべての人に知らせなさい。主は近いのです。ピリピ4章5節。A、謙虚温柔さは人を取り扱うことにおいて理にかなっていること、思いやりがあること、考慮があることであり、合法的な権利を要求することにおいて厳格でないことです。謙虚温柔さが意味することは、私たちが容易に満足することであり、私たちの得るべきものより少ないものにも満足することです。B、クリスチャンの経験によれば、謙虚温柔さはすべてを含むものです。なぜなら、それはクリスチャンのすべての美徳を含んでいるからです。1、謙虚温柔さは、愛、忍耐、慈愛、へりくだり、同情、思いやりがあること、服従、進んで服することを含んでいます。もし私たちがそのようなすべてを含む美徳を持つなら、義と正も持ちます。2. 謙虚温柔さはまた、自制、重要、温和、理解すること、同情、知恵、憐れみ、平和、主を仰ぎ望むこと、さらには主がすべてのことにおいて主権を持っていることを認める美徳さえも含んでいます。C. 謙虚温柔な人は常に適応する人であり、その人の行為は常に適切なものです。D、もし私たちが謙虚温柔であるなら、知恵と能力を持ち、他の人たちに彼らの必要とするものを供給するでしょう。私たちはまた、彼らに対して何を言うべきか、またいつ言うべきかについての十分な知識も持つでしょう。E、謙虚温柔であることは、私たちの行うことや言うことによって、他の人たちがどのような影響を受けるかを考慮することです。F、謙虚温柔さはすべてを含む美徳であり、キリストご自身でもあります。キリストは謙虚温柔さですから、パウロにとって生きることは謙虚温柔さでした。1、私たちの謙虚温柔さをすべての人に知らせることは、私たちが生き、また大きく表現するキリストをすべての人に知らせることです。彼は私たちが模範とする、また目標として追い求める方です。2、主イエスだけが謙虚温柔さに満ちた生活をしました。今日、キリストだけが私たちの完全な謙虚温柔さになることができます。3、私たちの謙虚温柔さを知らせることは、すべての人生の美徳の総合形としてのキリストを表現する生活をすることです。G、パウロは謙虚温柔さについて語ったすぐ後に、主は近いのですと言っています。1、空間について言えば、主は私たちに近く、助ける用意ができています。時間について言えば、主は目前であり、すぐに来られます。 2、主は近いとは、主に主が私たちと共におられることを言っています。4、何事にも思い煩うことなく、あらゆることにおいて感謝を捧げることを伴う祈りと願い求めによって、あなた方の要望を神に知らせなさい。そうすれば、人知をはるかに超えた神の平安が、あなた方の心と思考をキリストイエスの中で護衛してくださいます。フィリピ4章6節から7節。A、あらゆることにおいてという言葉は、日ごとに私たちに起こる様々な多くのことを指します。B、祈りとは一般的なものであり、礼拝と交わりがその本質です。願い求めとは特別なものであり、特定の必要のためです。私たちの祈りも願い求めも、神、主に感謝を捧げることを伴っているべきです。C、神には前に向かう動作を表しており、生きた結合と交流の意味があり、交わりを暗示しています。こういうわけで、ここでの神にの意味は神との交わりの中でです。D、平安の神はキリストの中で、私たちの心と思考の前を巡回し、私たちを平穏で静かな状態に保ちます。正しいクリスチャン生活は、平穏、静かさ、平安、落ち着きのある生活です。キリストを生きる生活の第一の面は静かさです。すなわち、競争、虚栄、つぶやき、論争がなく、互いの議論、争論、争いがないことです。E、あなた方の謙虚穏重さを知らせなさいと、あなた方の要望を知らせなさいは並行しています。フィリピ4章5節から6節。1、私たちは、あらゆる必要、あらゆる要望を神にもたらすことによって、また神と会話することによって、思い煩いを謙虚穏重さに変えることができます。私たちはただ自分の必要とするものを神に告げるべきです。すなわち、もし私たちに何か心配や思い煩いがあるなら、ただ神に告げるべきです。2、私たちが神に知らせることは、私たちが神へと向かう動作です。その時、神が私たちの要望に応える前でさえ、神の応答は、彼の分与、彼がご自身を私たちとミングリングすることです。神聖と人生との実際的なミングリングは、6節に描写されている行き来によって完成します。F、もし私たちが思い煩いのない生活をしようとするなら、私たちが認識する必要のあることは、私たちのすべての環境が、良いものであろうと悪いものであろうと、神によって私たちに割り当てられているということです。その目的は、キリストを獲得し、キリストを生き、キリストを大きく表現するという、私たちの運命を成就することです。
アウトライン3、私たちはどのようにしてバイタルグループの紹介生活を持つかの秘訣を学ぶ必要があります。紹介生活は、宴席の家、すなわちキリストを平安の捧げ物とする宴席です。ここにおいて、キリストと彼を愛する者たちは、安息と満足を持つことができます。A、この紹介生活は、復活の命によって生み出されます。B、この紹介生活は、清められた罪人たちで構成されています。C、この紹介生活は、外面的には貧しく苦悩があります。D、この紹介生活は、主の臨在の中で、主と共に宴席を持つ生活です。E、この紹介生活には、兄弟よりも多くの姉妹がいます。F、この紹介生活には、マルタの機能、近辺に主に仕えること、ラザローの機能、復活の命において証しすること、マリアの機能、彼女の絶対的な愛を主に注ぎ出すことがあります。アウトライン4、私たちが日常生活の中で、また紹介生活の中で、キリストを私たちの平安の捧げ物として享受することは、新エルサレムにおいて究極的に完成し、究極の平安の捧げ物となります。A、エルサレムは平安の土台を意味します。B、新エルサレムは 三一の神が私たちの平安となること、私たちの安全となることです。 C 新エルサレム全体が一つの平安の実態となります。
引用聖句第1日レビ記3章1節、もし誰かの捧げ物が平安の捧げ物の犠牲で牛の群れから捧げるのであれば、オスであれメスであれ傷のないものをエホバの御前に捧げなければならない。2節、その人はその捧げ物の頭の上に手を置き、それを集会の天幕の入り口でほふらなければならない。そして祭司であるアロンの子たちはその血を祭壇の上と4つの側面に振りかけなければならない。第2日レビ記3章8節、彼はその捧げ物の頭の上に手を置き、それを集会の天幕の前でほふらなければならない。そしてアロンの子たちはその血を祭壇の上と4つの側面に振りかけなければならない。ピリピ4章12節、私は癒しくなる道を知り、また豊かになる道も知っています。あらゆることにおいて、また一切の事柄において、私は悪ことにも飢えることにも、豊かであることにも、乏しくあることにも秘訣を学びました。第3日、イザヤ66章12節、私は彼女に川のように平安を注ぎ、あなた方は乳を飲み、脇に抱えられ、膝の上であやされる。13節、母が人を慰めるように、私はあなた方を慰める。イザヤ32章2節、一人の人が風を避ける避けどころ、暴風を避ける覆いのようになり、乾いたところにある水の流れのように、荒廃した地にある大きな岩の影のようになる。経験1、全焼の捧げ物と穀物の捧げ物を経験してキリストを平安として経験する。レビ記で捧げ物は特別な順序になっています。まず全焼の捧げ物、次に穀物の捧げ物、次に平安の捧げ物があります。全焼の捧げ物は私たちが神のために絶対的でなければならないことを強調し、穀物の捧げ物はキリストが私たちの日ごとの食物であることを示します。私たちが神のために絶対的でありキリストから養いを得て生きるなら、その結果は平安です。私たちは神に対してまた互いに平安を持ちます。これはキリストが私たちを満足させるとき、私たちと神との間の平安となられることを意味します。今日私たちはこの平安の中におり、その平安はキリストです。私たちはキリストから抜け出すとき平安がありません。もし私たちが平安に欠けているならキリストに欠けています。私たちが持つ平安の量はどれほどキリストを持っているかにかかっています。平安を持つことは私たちがどの程度までキリストを享受しているかを示す計りです。教会の人々が平安を持たない理由はありません。私たちは自分の努力によって平安を持とうとすべきではありません。私たちは自分で平安を持とうとすればするほどますます平安を持たなくなります。平安を持つ唯一の道は毎日キリストを享受することです。朝私たちはキリストを私たちの全焼の捧げ物とし、彼を捧げて神を満足させるべきです。そして私たちは彼を日ごとの食物として、その日の特別な必要に応じるべきです。私たちは今日キリストを享受するべきであって、昨日や明日については忘れるべきです。昨日は過ぎ去り、また私たちは明日にいません。昨日が過ぎ去っているので、私たちの誰もそこに留まることはできません。昨日が失敗であっても、成功であっても、昨日は過ぎ去ります。
クリスチャンとして私たちに明日はありません。ただ今日があるだけです。明日のことに煩わされてはなりません。今日を生きなさい。今日私たちは何を持っているでしょうか。私たちはキリストを持っています。キリストは今日です。中高生編。中高生であるあなたにとって一番重要なことは勉強です。勉強に集中するためにあなたには心の中の平安が大切です。クラスメートや先生との人間関係で問題を持つと精神的な状態が不安定になるので勉強に集中できません。しかし主に感謝します。クリスチャンの特権は主の中でいつも喜ぶことであり、主の中でどんな状況でも平安を持つことです。あなたは主の外では平安がなく、主の中で平安を持つことができることを知ってください。なぜなら、キリストご自身があなたの真の平安であるからです。受験勉強で心が不安になりやすい時でも、主の中で平安を持つことができます。ヨハネ16章33節。私がこれらのことをあなた方に語ってきたのは、あなた方が私の中で平安を持つためである。世にあってあなた方には苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に打ち勝っている。あなたはキリストを平安として勉強するために、まず第一に自分の受験を主に捧げてください。世の中の人は自分のために勉強します。しかしあなたは主のために学び、主の証のために受験勉強に臨んでください。そして自分自身と受験勉強を主に捧げるべきです。その次に、あなたは毎朝御言葉を祈り読みしてキリストを食べてください。その時、御言葉の光の中で照らされた不信仰、違反、弱さを告白すべきです。例えば、あなたはヨハネ16章33節を読んでも、主がサタンをとこの世に打ち勝っていることを信じず、主から離れ不安になっています。しかしこの御言葉を祈り読みしているときに、信仰の小さいものよ、なぜ私の言葉を単純に信じないのかとの主からの語りかけを聞きました。このとき重要なことはすぐに自分の不信仰、弱さを告白することです。このようにしてあなたは全焼の捧げ物、穀物の捧げ物、違反のための捧げ物としてのキリストを経験し、その結果、キリストの平安の中に入ることができます。主の中での平安は環境に左右されないので、受験勉強の時もあなたを落ち着かせることができます。あなたがキリストを平安の捧げ物として経験して、平安の中で受験勉強に集中することができますように。アーメン。
経験に、自分の要望を神に知らせることによって、平安の神が声してくださる。ピリピ人への手紙第4章6節で、パウロは続けて、何事にも思い煩うことなくと言います。しばしば悪い知らせを聞くとき、私たちは心配し、思い煩いに陥ります。思い煩いはキリストを生きる生活を台無しにします。私たちは思い煩わないで、あらゆることにおいて感謝を捧げることを伴う祈りと願い求めによって、私たちの要望を神に知らせるべきです。そうすれば、神の平安があなた方の心と思考をキリストイエスの中で護衛してくださいます。神の平安は私たちを心配と思い煩いから救います。6節でパウロは命じています。あらゆることにおいて感謝を捧げることを伴う祈りと願い求めによって、あなた方の要望を神に知らせなさい。あらゆることにおいてという言葉は、日ごとに私たちに起こる様々な多くのことを指します。主の祝福のもとで多くの積極的なことが起こり、私たちは良い知らせを聞きます。しかしながら、私たちはまた消極的なことを経験し、悪い知らせを聞きます。それにもかかわらず、 あらゆることにおいて感謝を捧げることを伴う願いと願い求めによって、私たちの要望を神に知らせるべきです。祈りとは一般的なものであり、礼拝と交わりの本質を伴っています。願い求めとは、特別なものであり、特定の必要のためです。パウロは、感謝を捧げることを伴うと言っており、感謝を捧げることと言っていないのに注意してください。これは、私たちの祈りも願い求めも、主に感謝を捧げることを伴っているべきであることを示しています。七節で、合意すると訳されたギリシャ語はまた、保証に立つと訳されて良いでしょう。平安の神はキリストの中で私たちの心と思考の前を巡回したり、保証に立ったりして私たちを平穏で静かな状態に保ちます。心は源であり、思考はその結果です。神の平安は私たちの心と思考の両方を護衛します。在職青年編、ピリピ4章6節。何事にも思い煩うことなく、あらゆることにおいて感謝を捧げることを伴う祈りと願い求めによって、あなた方の要望を神に知らせなさい。七節。そうすれば、人知をはるかに超えた神の平安が、あなた方の心と思考をキリストイエスの中で合意してくださいます。ビジネスパーソンであるあなたには、いつも困難があります。このゆえに、多くの人は、胃痛になったり、うつ病になったりします。しかし、私たちには、ピリピ4章6節と7節の祝福があることを感謝します。あなたは、必ず、この御言葉の祝福を実際のビジネスライフに適用しなければなりません。そうでないと、あなたは銀行の膨大な預金を引き出す実質を知らず、貧しい生活を送るような人になってしまいます。霊的な観点から見ると、あなたはこのような愚かな人ではないでしょうか。この例えは、あなたが御言葉を教理として追求するのではなく、御言葉の中の真理を実生活に適用し、祝福に預かるべきであることを示しています。ここの御言葉を実生活に適用するために、あなたはまず神に語りかけてください。その時、主の前で、繕ったり、いい格好をしようとしたりする必要は一切ありません。ただ、あなたの要望を神に知らせてください。あなたはこのように祈ることができます。主イエスよ、業務上のある問題をどのように解決したらいいのか、私にはわかりません。私は不安で押し潰されそうです。しかし、主に感謝します。私はあなたの皆を呼び求めます。私は失敗してクビになるんじゃないかとか、いろいろ思い悩むことを忘れて、業務の中であなたを経験したいです。今まで何度も不信仰に陥り、サタンの餌食になってきました。これ以上に、このような哀れな状況にとどまりたくないのです。おう、主イエスよ、私を救ってください。苦難の中で平安を経験させてください。このように主に語りかけることで、平安の神があなたの心と思考を巡回し、護衛してくださいます。苦難によって押し潰されないために、ビジネスパーソンには、サイコロジカルストレングス、精神的な強さが必要です。リー兄弟はパウロのように真理をまっすぐに語ったので、伝統的な宗教から多くの迫害を受けました。しかし彼は鉄砲の弾が飛び交う中で、主の中で安眠することができたと証ししておられました。あなたも主の中で神の平安によって護衛されて平安を享受し、精神的な強さを持ってビジネスライフを過ごすことができますように。ハレルヤ。